始まりました。エシカルドリームラジオ。エシカルドリームラジオでは、地球と人生を豊かにするということをテーマに、さまざまな方のマイエシカルをお聞きしていっております。本日のゲストは、HT レーシング営業レーシングドライバーの上野博之さんにお越しいただいてもらっています。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、レーシングドライバーさん、初めてです。はい、きっと何でしょう、いろいろな、まあ、活動ですね、事前ちょっとお聞きしてるんですけれども、どういった活動をされているのか教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、レーシングドライバーといいましても、私はアメリカで活動してるんですね。で、はい、一番分かりやすいのが、競輪場みたいなコース、傾斜がついた楕円形のコースをぐるぐる回るっていう、
はい、
ディズニーのカーズをこう想像してもらったらいいんですけど、ああいうレースに参加してます、
はい、いや、すっごいですね、はい、そういったレースの中から、まあ、いろいろとレースに出場するためにご苦労されたいとやるとか、そこから何でしょう、世のため人のためっていうような部分も結構あったりするんじゃないのかななんて思いますが、いかがですか。
どうでしょう、世のため人のため、なんか結局自分がやりたいことを推し進めてきたら、なんかこう周りにいいことがハッピーが波及してるみたいな、なんかそういう感じですね僕の場合は。
もうすごい、何でしょう、このリスナーさんにお聞きしたい、お伝えしたいのが、上野さんめっちゃほがらかな感じで。
ほがらかですね、よく言われます、はい、今自分でこの顔見ててもこうなんてエビス顔なんだろうっていう、ね、
そうですね、これぜひともリスナーさんにお伝えしたい。もうちょっと脱線しちゃいましたけど、
はいはいはい、
そうですよ、もう自分がやりたいことをやっていって、まあ、昔のようなパトロン探しではなく、まあ、どうやったら貢献できるのかっていうような部分でも、まあ、ちょっと考え方がどんどん変わってきておられたっていうようなこともお聞きしたのですが、いかがですか。
そのレーシングドライバーのスポンサーっていうと、本当こう、うん、もう本当にね、お相撲さんの谷町的な、
うん、
なんかこう日本のスポーツ界ってそういう人に支えられてるんですけど、どうしても僕たちのレースっていうのは額が大きいし、はい、あとそういう、なんていうんでしょうね、若くてこう興味のある競技、格闘技とかね、なんかそういう風な、はい、こう選手が出てきたら、やっぱそっちに行かれちゃうんですよ。
あー、そうなんですね、
はい、で捨てられちゃうんですよ。
いや、刺さる。
だ、それだと継続できないなと思って、でやっぱりこうちゃんと企業と契約をして、でそこからそのプロモーションとかね、販売の業務委託みたいなのをこう、うん、業務委託提携っていうのを契約させてもらって、でもう年単位でこう計画を出して、うん、そのほぼ、まあ、プロモーション費用っていうようなもらってレースに出るっていうような、そういう形ですね。そういう風にしたらやっぱそこの売り上げが上がったとか、こうイメージが良くなってるとか、なんかこう認知が広がってるっていうのも、こう実際数字でも分かるし、こう感覚としても分かるんで、やってて楽しいですね、
面白いですね。もう本当にこのディズニーのカーズのような形のレーシングに、まあ、今どっぷりと使っていらっしゃるわけなんですけれども、はい、これってなぜ始められたんですか。
これなぜ始められたかってね、すごく難しいんですけど、
あら、
本当ね、サーキー、僕アメリカに、まあ、滞在してまして、でその時にナスカーっていうのがね、ほんと身近にあるものなんですね、アメリカっていうのが。でちょっと乗ってみいひんっていうところが本当始まって、で乗ったら結果早かったんで、だからそんだけ早いんやったら一回レース出てみなさいっていうような。
へえ、すごい出会いですね。
そんなんですよ。だから僕みんなに言いますもん、アメリカ行ったやねんって、レースしたいんやったらって、早かったら絶対レーサーになれるでって。
すごい。でもそうですよね、やっぱり本当にチャレンジをしてみないことには何もわからないですし、しかもチャレンジしてみたからこそ分かったことも結構あるんじゃないですか。
いや、もうだらけですね、
チ
ャレンジって言ったらなんかね、すごいハードル上がるんですけど、
うん、
もう本当松下幸之助さんじゃないですけど、やってみなはれですよね。やったええねんって、こう僕ちっちゃい時ね、お父さんからずっとその教えを叩き込まれてたって言いますか、
うーん、
やったらええねんっていう風にね、 ずっと言われてたんでとりあえず何でもやってみようですね。だから多分ね、人より失敗って言われることも多いんですけど、とにかく経験値は豊かですね。
はい、素晴らしい。そういった、まあ、何でしょう、経験値が豊かっていう中で、その、まあ、アメリカに生活してた時にはその米兵の方を身近に感じることがあって、何か、まあ、ボランティア活動もしておられたみたいなことがお聞きしたんですが、はい、そうですか。
アメリカに住んでると、その米兵の方、特にカリフォルニアが基地が多いんで、こうすぐそばにそのアメリカ軍っていうのがあるんですね。で、まあ、アメリカ人の人たちも、そうですね、なんかね、自分たちの生活は彼らのおかげで成り立ってるっていう、すごいそういう感覚で動かれてるんですね。
なるほど。で、
まあ、そういう人たちとずっと接してると、まあ、もちろん僕自身もそういう感覚になると言いますか。で、ある日僕ね、あのビーチで一人でこう海を見てたんですね。僕結構あの、はい、乙女なんで、
ロマンチック。誘われて。
そう。
貝殻集めてます。
恥ずかしい恥ずかしい。で、ほんでね、その海を見てたら、一つのね、一組の、まあ、家族を見つけまして、で、そこのお父さんがね、こういかにも屈強な、こう、いかにもこう、私軍人ですみたいな。で、髪型も、ジャーヘッドって言いまして、ここをめちゃくちゃこう短く刈ってて、
はい、
上だけこうちょっとだけ髪の毛があるっていうね、軍人さんカット、はい、まあ、そのお父さんがね、片手で赤ちゃんを抱いてたんですよ。で、その風景を見て、もうほんと全然すごい絵になるアメリカ人の夫婦と赤ちゃんがね、こう遊んでるビーチでっていう、それを見た時に、なんで片手なんやろうなって。彼は片手がなかったんですよ。で、それを見た時に、ああ、自分が今までこうのんきにね生活できてるのは、まあ、ガソリン使い放題、プラスチック製品捨て放題、まあ、それって良くも悪くもですけど、アメリカが戦って手に入れた石油、まあ、守られてる日本っていうのを、なんかこう突きつけられたというか。
なるほど。
そこからこう考え方が変わったと言いますか、なんかすごいこうお礼を言いたくなったんですね、彼らに。で、あの、それ戦争はダメですよ、人がね、人が人を殺す、それも重々分かってるんですけど、すごくこうそういうふうにね、片手がなくなったとか、まあ、その精神的に病んでしまってる方もたくさんいるんですね。そういう人たちにお礼言うぐらいは、まあ、何がバチ当たるんかなっていうような感じで、で、こう最初はね、あの、それこそマクドナルドでこう並んでたら、それ僕に払わせてくださいとか、まあ、そういうのから始めるんですけど、で、今はあの、ここ沖縄なんですけど、
はい、
沖縄でそのボランティアタクシーっていうような形で、あの、移動困難者っていうんですかね、こう若い兵隊さんとか車を持ったらダメなんで、はい、ルールで、
ああ、
そういう人たちをこう一緒にご飯食べに行ったりとか、やっぱ遊びに行くときに足代わりに使ってもらったり、まあ、そういうボランティアしてますね。
素晴らしいですね。本当にもうそういったお話をお聞きすると、もうちょっとやっぱり誰かの、まあ、言い方ですと誰かの犠牲の上でこう守られているこう平和というよりかは、もうやっぱりこうみんなで本当に、まあ、手を取り合って、あの、心穏やかに過ごせるような、そういった環境づくりが大事じゃないかな、なんていうふうには思いましたね。
いや、それはね、だからこう反対する人の気持ちも分かるんですよ。やっぱこう沖縄に住んで歴史を勉強すればするほど、
そうですね、
人の話を聞けば聞くほど、すごい犠牲が沖縄もあるんで、その人たちの気持ちもものすごくよく分かりますし、で、そこをこう別に否定したりとか逆なですることないんですけど、まあ、僕は、ね、実際その兵隊さんに触れるとそういう気持ちになったんで、その戦争をね、美化してるとか支持してるじゃなくて、本当傷ついてこう頑張ってる人にお礼言うぐらいあかんのかなみたいな、すごい単純な思いでやってるんですけど。
いいですね。しかも現在沖縄にお住まいということで、またあの、はい、B ビーチクリーンもしておられたりとか、時には子ども食堂とかフードバンク大阪にもおられて、はい、もうなんかフットワーク軽いですね。
いやだからね、はい、本当みんなねすごい勘違いしてるなって思うんですけど、アメリカ遠いって、
うんうん、
飛行機乗ったら9時間ですよ、たった
たった、
たった9時間ですよ。でそれこそ沖縄から大阪って2時間で着くんですよ、
う
ん、
はい、
僕からしたらもうバス感覚ですよね本当に。エアバスっておうまいこと言ってるなみたいな。
エアバス確かにもうまさにですね今のなんかもうだんだん近くなってきました沖縄も。
いやでも毎日出てるしね、時間通り飛ぶし、だって飛行機が飛べへんとかってよっぽどのことがねない限りないし、
う
ん、だこんだけ世界はちっちゃくなってるんやから、
うんうん、
なんかみんなねどんどん行ったらいいのになっていつも思いますね。
素晴らしいですね。もう それはですね、やはり今回、まあ、マイエシカルのところに少しだけお書きいただいているのが、目標はレースを通じて成長できた私の経験、はい、得た知識をより多くの人に伝えたい、そして私にとってレースは生き方を表現する手段というような形でお書きいただいているんですけれども、はい、なんでしょう、まさしくこれって今後もやりたいこととかにつながっていくような気がしますが、いかがですか？
そうですね、なんかねレースしたいんかって言われて、まあしたいけど、うん、別にそれがゴールじゃないんですよね。で変な話、毎年チャンピオンは生まれるし、
そうですね、
コースレコードって言われる記録なんて、まあ、すぐ破られるし、なんかそこにしがみついててこう何の意味があるんかなとか、
うん
うん、で実際なんかね僕もあの小さい大会で優勝したりとか、
はい、
あとはそのアメリカ人以外で初めて、新人賞っていうね、うん、ルーキーオブザイヤーっていうのを受賞したりとかしてるんですけど、
はい、
もうそんなんてこの後なんぼでも出てくると思うんですよ。だからそこにそんな、なんかねそれを言うとみんなうわすごいって言うんですけど、
うん、
それはイチローもいつかは破られる記録でしょうし、うん、なんかそれより僕はレースを通していろんなことを今学んでるんで、それをこう残していきたいな、伝えていきたいなっていうのが多いですね。だからレースやめても今僕をこう応援してくれてるスポンサーさんっていうのは僕のことを応援続けてくれるでしょうし、うん、で僕自身がねあの子供ができないんですよ。変な話なんですけど、そういう行為は大好きなんですよ。なんですけど精子がいてないんですよ。
そうなんですね、
はい、なんであの、まあ、病院に行ってそういう診断を受けて、
うん、
すごい、まあ、悩んだというか衝撃ですよね。自分あなた子供できないですよっていう、
そうですよね、
落とされるんであ
れ、ね、みたいな
あのよくね人の定義を人間の定義っていうのをね、
はい、
子孫を残していくもんだみたいな、
うーん
そうくくる人というか、まあ、本というか考え方ってあるんですね。ほな、
うん、
わし人ちゃうんかいみたいな、
うん、
なんかそういう風に思ったり、
うんうん、
したんですけど、でも僕、まあ、今の考え方になってすごく楽になったのが、僕はその何て言うんでしょう、遺伝学上っていうんですか、こう、
はい、
僕の子供は残せない、うん、でも僕のマインドというか、
うん、
僕のこう精神性みたいなものはもう変な話何万人って残せようと思ったらできるわけじゃないですか。
そうですね、
はい、だから そっちの方がええやんと思って、ね、下手にこう自分の子供がね2人3人おってそこにこう注力というか、うん、そこだけフォーカスするより、
うんうん、
その誰でも分け隔てなく僕が永遠に残っていくって僕はもう今は確信してるんで、
まあ素晴らしい、もう上のチルドレンがもう何万人になるかみたいな今だからですね。
ね、そうなったら人種も関係ないし、
そうですね、
年代も関係ないし、
もう本当にもしかしたらもうレーシングをする方もいたらもう本当にそれこそ何か他のところでやりたいことをやって夢を全力で走っていくような。上のチルドレンが1万何万人といたらもう世界明るくなって仕方ないですね。
でなんかねみんなすごいこう生きるのなんかしんどそうなんですよね、見ててすごい大変そうやなって、
うん、
でもっとなんやろ楽にってなんか楽ってすごい悪みたいなイメージを皆さん持たれてるんですけど なんかちょっとずれてるなみたいには思いますね。
素晴らしい。もう上のマインドをまだまだ聞きたいところはありますが、ここでですね、はい、PR 事項等ございましたらお願いできますでしょうか。
はい、僕は6月の20日ぐらいからアメリカにまた帰りまして、で7月の3日、7月31日、8月の23日ってこう全米中継されるレースに3レース出場します。でそこで、はい、まあ、走れば絶対結果は出るんで、皆さん楽しみにしておいてください。
わー、はい、楽しみ。ぜひぜひ皆さん、Facebook 等でも、YouTube 等でも配信されるということですかね。はい。はい、またそれもぜひぜひ拝見させていただければと思います。はい、ではですね、一番最後なんですけれども、私が上野博之のマイエシカルはというふうに言いますので、今回フリップボードにお書きいただいている内容を読み上げていただいてもよろしいでしょうか。
はい、
はい、では言っていきます。上野博之のマイエシカルは、
はい、上野博之のマイエシカルはあなたの中で生き続けるです。
はい、どうもありがとうございました。
はい。